あ、すいません、もうまだありましたね。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。宣教、神の愛に立つものと題しまして、末森牧師にメッセージを語っていただきます。お願いいたします。
おはようございます。あいにくの少し雨の降る日ですけれども、今日も元気に共にご挨拶したいと思います。今日はぜひですね、お立ちくださり、周りの方と共に挨拶をしましょう。はい、感謝いたします。少し暑くないですか？大丈夫ですか？暑いですね。はい、じゃあ、クーラーをつけてください。蒸し暑いですね。はい、一言お祈りを捧げましょう。愛する天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この朝、私たち一人一人を愛し、私たちの名を呼び、あなたの御体であるこの教会へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ今、私たちの心に臨んでください。私たちの心に御言葉を届けてください。どうぞ私たちが頭ではなく、あなたの与えられたこの魂を持って、あなたのご愛を語られる御言葉を受け取ることができますように、聖霊様、このところに豊かにお働きください。今日集われたお一人お一人は、様々な状況の中で今日ここに来るか、集まっております。どうぞその一人一人にあなたが望んでくださることを主に期待いたします。どうか御言葉の命が私たちを生かし、立て上げ、励まし、また私たちの罪を許し、どうぞこの新しい週間、あなたと共に歩む、あなたの御前で生きる幸いを、あんな一週間を歩むことができますようにお導きください。今日ここにおられない愛する兄弟姉妹、特別に辞める者たちの上にあなたが共にいてくださり、この一週間も癒しと回復の一週間でありますように心よりお祈りいたします。またどうぞ今日インドネシア、また福岡と全世界で捧げられている礼拝の上に、等しくあなたの祝福と恵みがありますようにお祈りいたします。この朝を感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日は花の日ということで、子どもたちと近くの多摩病院へ行ってまいりました。この今朝のメッセージタイトルではありませんけれども、神様の愛に生かされていること、この喜び、そして感謝して生活をする私たちは、その愛を証しして届けることを恵みとして、また務めとして与えられております。今日皆さんのですね、お手元にある週報のところに、花の日のですね、この設立が書かれておりますけれども、パウロという人はですね、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。そのように語りました。愛を受けたならば、それを伴う実践をもって、それを表していくことが大切な信仰の証です。州法にありますように、1856年、アメリカのマサチューセッツ州にある教会の牧師が、子供たちに、この花の日、花が一番綺麗な時期に、このですね、子供たちが、それこそその愛を実践する場所として、まあ、宗教教育の一環として、このことを始めたのがですね、設立だと言われております。花の日はですね、子どもたちが多摩病院、毎年この朝行っておりますけれども、今日ですね、その奉仕を、一つ奉仕をですね、子どもたちも終えて、ここに帰ってきました。あ、よかったよかった、もう花の日は終わりというですね、そうではありません。花の日は子どもたちだけのためでもなく、朝の午前中だけの時間でもありません。そうではなくして、今日私たちは花の日を覚えることを通して、今日の一日や始まる一週間、神様の愛を実践すること、そのことを心に留めながら過ごして参りたいと思います。子どもたちが神様の愛を実践するために、まず大切なことは何でしょうか。 それは先を歩まれる大人の皆さんがそれを実践するということです。教会において、そして家庭において、職場においてですね、私たち大人がまず神様の愛を証ししていくこと、それを見ている子どもたちは当然、あ、神様の愛ってこういうふうに証しするんだ、こういうふうに実践するんだ、そのことを子どもたちは大人を見て知ることができます。子供だからといってですね、私たちは甘く見てはなりません。どうせ子供だからわかんないですね。聞いてますよ、ちゃんと聞いてますですね。だいたいその後にですね、以前もですね、そんなこと言ったかなと思うようなことを子供は後から、先生ああいうふうに言ってたけど、あれはどういうことですかとですね、その後聞かれたことがありますから、あ、子供はバカにしちゃいけません。子供はしっかり聞いています。そしてある意味大人以上に真理がわかります。本物が見えます。それが子供の素晴らしい賜物です。ですから、私たちがその子供たちの前を歩む者として、決して偽ってはならないし、自分は真実に、私たちも子供たちと共に、神の前で生きることを、私たちもしていかなければなりません。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。イエス様でさえも父なる神様の愛を受けて、私はあなたたちに愛を表しました。イエス様特有のものではありません。そうではない父なる神様の愛を受けて、イエス様がそれを弟子たちに、また私たちに実践されたように、私たちも父なる神様、子なるイエスキリスト、そしてイエスキリストを通して与えられる聖霊によって、私たちのうちに愛が与えられているならば、その愛を私たちも証ししていくもの、互いに愛し合うものと、この今朝もですね、私たちをこのアガペの愛へと招かれる主イエス様に今朝心から礼拝を捧げたいと思います。さて今朝は神の愛に立つものと題して御言葉を取り継がせていただきます。神の愛に立つもの。皆さんは神の愛に立つものでしょうか？どうでしょう？違う言葉で質問したいと思います。それでは皆さんは神様の愛に生きていますか？私は、はい、そうです。そのように答えます。皆様がですね、私も含めて皆様が神の愛に生きていますか？はい、そうです。そのように答えます。その理由は、この世界を光あれ、そのように創造された、作られた神様は、私たちが信じる、信じないに関わらず、私はある。そのように絶対的な存在者であるゆえに、神様というお方は、私たちが信じる前から、私たちが今信じ、神様と出会うその以前から、神様は私たち一人一人を愛しておられます。詩編139編、ちょっと開いてみたいと思いますが、旧約聖書の979ページ、詩編139編、旧約聖書979ページ、詩編139編、旧約聖書の979ページを、一節をちょっと読んでみますと、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。この極めという言葉をですね、若い人たちの間でも使われているかと思います。お前それを極めてるなって言いません？聞いたことありますけど、極めてるってですね、そのようにですね、神様は私たちを極めておられるんです。知っておられる。別の言い方をここで書いてありますけれども、私はあなたを知っておられる。ですね。主は私たちを知っておられる。これ知るという意味は愛するという意味と同じ言葉です。誰々を知るということはその人を愛しているということなんです。聖書で書かれているその知るという意味は神様は私たちを極みまで、だから神様の前に私たち今日のですね、ヨハネの手紙を読みましたけれども、私たち神様の前では何一つ隠すことができない。暗闇もすべて神様の前に出るならば光に照らされていってしまう。 なぜなら私たちを作られた神様は私たちを愛し極めておられるお方だから。そして隣のページに行きますと13節、あなたは私の内臓を作り母の体内に私を組み立ててくださった。16節、胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。アーメン。これが神様の創造の素晴らしさです。私たち一人一人がオンギャーとお母さんのお腹からですね、みんなお腹から出てると思いますが、お腹から誕生してオンギャーという、そこから一日が始まっている、生涯が始まっているのではなくして、もうお腹の中にいる前から、お腹にいる時から、さらに聖書はあなたは母の胎にいる前から選ばれていたというわけですから、今日ここに集った皆さんは皆さんのお母さんのお腹にいる前から神様の愛のご計画のもとに選ばれているもの。そしてそのように神様の愛が私たちに最初に望んでいる以上、私たちは今日皆神様の愛に生きるものなのであります。パウロという人はロマ書において、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。すなわち、私たちはまだ罪人であったとき、私たちが信じたから神様がいるのではなくして、私たちが信じたからイエス・キリストが十字架につかれたのではなくして、まだ私たちが罪人で、神様のことも知らない、信じない、いや、生まれるその前から、神様は私たち罪人のために、イエス・キリストの十字架と復活を通して愛を示されたのである。もうすでにその愛が始まっているがゆえに、そこから私たち一人一人の今人生があるゆえに、私たちは皆、この神様の絶大に愛により、神様の愛に生きているもの、そのように言うことができるのであります。それでは今朝最初にしました質問を皆様にまたお戻ししたいと思います。それでは皆様は神の愛に立つものでしょうか。今言いましたように皆様は信じる信じない、それに関わらず皆神の愛に生きている者たち。しかし今日の質問は、それでは皆さんが神の愛に立つものでしょうか。今日なぜこのような言葉を使ったかと言いますと、立つという言葉にはその人の積極的な意志が含まれているということです。無理やり立たされているとか、今日ですね、無理やり教会に来た人がいるかもしれませんですね。無理やり引っ張られてですね、鼻でも耳でも引っ張られてですね、来られた若者たちがもしかしたらいるかもしれません。いやいや、来た子供たちも大人たちもですね、決して子供だけのせいにしてはいけませんね。大人もいやいやですね、仕方がないから来た、そういう方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、今日皆さんに質問した神の愛に立つということは、無理やり立たされているとか、立たなければならないから立っているとか、そのような意味とは違い、立つことを意志した姿を表しています。言い換えるならば、立つことを選び求めている姿です。皆様は神の愛に立つものでしょうか。今日、購読箇所として、ヨブ記を共に読みました。ちょっとですね、詩編の前にありますヨブ記ですけれども、大変長い章でありますが、ヨブ記をですね、読んだこと、ここにはですね、たくさんある、読んだことがある方はたくさんおられるかと思います。私がですね、今回準備しながら、ヨブ記でですね、パッと思い出すことはですね、鳩内兄弟なんです。ですね、覚えてますか？ですね、これ鳩内さんが救われた後か、ですね、何かの鳩内さんのですね、お証の中にですね、キリスト教ってすごいですよね、いや聖書ってすごいですよね、これ呼ぶ気があったら誰も信仰に入りたいと思わない ですね。鳩内さん、本当にまっすぐな人ですからですね。もう真理のわかるまっすぐな方ですから、聖書をずっと鳩内さんが読んでた時に、なんで呼ぶ気があるのか。呼ぶ気を読んだらですね、誰も神様の愛がわからなくなってですね、それこそ信じる人が少なくなってしまう。でも、鳩内さんがおっしゃったが、だからすごいということです。聖書は真正面から真理を語っているということです。曖昧にしない、人生に起こる様々な試練、苦しみ、悲しみ、絶望ということをなんとなく曖昧にして、神様の愛ですとひっくるめてしまわない。今日呼ぶ気をですね、ぜひ皆さんもし帰って読む勇気がございましたらですね、ぜひ呼ぶ気を読んでいただきたいと思いますが、呼ぶ気と神様のこの討論ですね、戦い、これは決して呼ぶだけのものではなくして、私たちが人生神の前で立つならば、神と共に生きようと思うならば、神の御前に立ち続けようと思うならば、必ず通らなければならない神様の呼ぶ気は愛のストーリーなんであります。物語ではない、実際のこの呼ぶの証なのであります。この呼ぶ記の中で少し説明します。呼ぶがどういう人だったのか。一章の最初のところを読みますと、呼ぶという人はですね、神様において地上に呼ぶほどのものはいない。そのように神様に絶賛された、そのような人物でありました。私たちも呼ぶ記を読むときに、そのような試練に遭うときに、また呼ぶ記を実際に読んでいくときに、あ、呼ぶだけにはなりたくないですね。このような人生だけは願わくばたどりたくない。そのように多くの人が思うと思います。なぜなら人間は楽をしたいからです。できるだけ苦しみたくないからです。苦しみをできるだけ避けて通りたいからです。私はたびたび話しますけれども、試験という試験を避けて通ってきました。学生にですね、この進学していくときに、なるべく試験は苦手だから、勉強あんまりしたくないから、もうそこから取っても私は罪人ですですね、苦しみたくない、ちょっとでも試練は嫌だ、できればスッスーとですね、エレベーター式に人生が行くといい、そして最後は楽に死にたい。あるときですね、ノアの会でですね、何年か前ですけれども、集っていた皆さんとですね、どうやったら楽に死ねるかというですね、そういう話で盛り上がりました。皆さん大変盛り上がっていたかと思います。そしてですね、できれば次の日起きたらそのまんま天国に行っていた。ですね、あ、いいわね、いいわね、それが一番いいわねとですね、みんなそれに同意しておられました。いや、私はやっぱり最後、病気で苦しんでですね、死にたい。そういう人は誰もいないと思います。自らそのようにして苦しみや試練をおのずから求めていく人はいないでしょう。けれども聖書には、我が子よ、主の鍛錬を軽んじるな。神は愛する者ゆえに、あなた方を鍛えるということを忘れてはならない。そのことを聖書に書かれています。そしてまさに、ヨブさんの生涯を通して、ヨブに起こったことは、まさにそのような試練に次ぐ試練でありました。呼ぶほどの試練にあった人はそう多くはないと思います。しかし、先ほど言いましたように、呼ぶという人は誠に神様から愛され、地上に呼ぶほどのものはいないと絶賛された人物です。まさに神の愛に生きるものでありました。しかし神様は、サタンが呼ぶの命以外のものをすべて奪うことを許されたのです。試練のどん底にヨブが陥っていくことを神様は許されたのです。神様はヨブに激しい試練が及ぶことを御心とされたのです。まずヨブさんの下で働いていた人たちが奪われました。さらに天から火が下ってきて、羊や、また羊飼いたちが焼き尽くされてしまいました。さらに、カルデア人という人たちが来て、ラクダを奪い、働いていた人たちもまた殺されてしまいました。さらに、ヨブの子、 子供たちが家で若い人たち全員揃ってですね、宴会を開いていたら嵐が来て家が倒れてしまいました。子供たちは皆死んでしまいました。ヨブさんはそれらのように次から次へと襲いかかる悲劇の災難のただ中で悔い改めて泣きました。そして大変有名な御言葉です。主は与え、主は取りたもう、主の皆は褒むべきかな。すなわち主は与えるものであり、また主はご自身の主権を持ってそれを奪っていくものだから、主の皆を褒めたたえます。その後さらにヨブさん自身に、ヨブさんの肉体に苦しみが襲いかかってきました。ひどい皮膚病にかかったのであります。死を選びたくなるほどの苦しみに、もがき苦しむほどの皮膚病にかかり、ヨブさんはもだえ苦しみました。彼の奥さんはもういい加減神様を呪いなさいよですね、そのように言います。女性は本当に怖いです。女性はですね、本当に言葉を気をつけないといけません。女性は、奥さんはですね、ヨブに対していつまで無垢でですねいるんですか、もういい加減神様を呪えばいいじゃないですか。けれどもヨブさんは何を愚かなことを言ってるのか、私は神様から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。そのようにヨブはこの時までひたすらに神様の御手により頼んでいきます。しかし時間が経つとヨブさんに対して苦しみは増していきました。その時ヨブさんはだんだん自分の性を、人生を呪い始めます。私が生まれた日を呪われよ、私が過ごしてきた日が呪われればいい。ヨブはだんだん自分自身を呪い、不平不満が湧いてきました。友達が来てヨブを慰めようとします。けれども彼らの言葉もまた単なる人間の慰めであり、ヨブは言われることすべてはよくわかってます。神様のことは私は知ってたんだから、そのために神様は主は与え、主は取りたもうと、主の皆を褒むべきかなというふうに信仰生活をしてきたんだから、神様のことはよくわかっています。友達はあれやこれや神様のこと、神学的なこと、聖書の御言葉をいろいろいろいろ言いながら、ああだよこうだよ、ヨブさんダメだよ、神様はこういう人なんだから、ある意味ではそれこそ正しい友達たちの言葉だったかもしれません。けれどもヨブにとってそれは何一つ慰めにはなりませんでした。なぜならヨブさんにとってその苦しみはあまりにも重たかったからです。あまりにも激しくのしかかってくるその重たさに、ヨブさんはもう神様を呪いたい、このようなことまでして自分を苦しめている神様に不満を、自己主張を、この人生の矛盾を、鬱憤を神様に対して物申したい、そしていっそのこと死んでしまいたい、それほどまでにヨブさんは追い詰められていきました。なぜ私がこのような目に遭わなければならないのか、なんで私だけこんな風に苦しめられているのか、なんで人生はそれこそ悪いことしている人たちがたくさん栄えてですね、神様に従っていたそのような者たちが苦しめられていくのか、なんでヨブさんはそのようにしてもだえ苦しんでいきました。けれども今日共に購読しましたヨブ記の42章では、最後そのようなにもだえ苦しんでいったヨブが告白するところが42章最後に記されています。なんでこのような人生になってしまったのか、なんで不条理なことばかりが起こるのか、なんでそしてヨブさんはさらにですね、この31章のところから、私はここまでしたのに、私はこんなことをしたではないか、このようにして生きたではないか、今まで自分が生きてきたその正しさを神様の前に主張していきます。私は立派だったじゃないか。けれども最後ヨブがたどり着いた今日の42章は、何と言ってヨブは 神様に答えているでしょうか。ちょっと読んでみたいと思います。42章の2節。ヨブは主に答えていった。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは、その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。私に答えてみろ。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ、私は塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。今まで神様に対して、これだけ私は自分は正しい生きてきました。自分は正しく真っ当なことをしてきました。けれどもこのような目に遭いました。神様を呪うほどに自分は苦しめられました。けれども最後、ヨブは神様の御前にひれ伏し、私は理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。あなたは正しい。あなたのなすことに一つも間違いはない。そのことを主の前に告白したのであります。ヨブさんは今自分を退け、今まで自分が神の御前に立っていると思っていた、神様のことを知っていると思っていた、神様に従順に従っていると思っていた。でも神様は自分自身の腹の底にある傲慢の姿、自分は正しいとして自分を神様のそのような呪いにかかったとき、災いが降りかかってきたとき、自分を退けずに神様をも引きずり下ろして神様のせいにしようとする、神様が悪いとそのように神様を討論し、神様を呪っていくような、そのような自分を今神様の前に退け、私は悔い改めます。ここに神の愛の前に立つ者の姿があります。神様の愛の御手に徹底的に砕かれた幸いなる者の告白があります。あなたのことを耳にしてはおりました。この目であなたを仰ぎ見ます。ヨブさんはもちろん神様に愛されていたことも知っています。その愛に生きる者でありました。そして必死で神様の身思いを求める人でした。けれども本当にヨブさんが神様に出会ったのはこの試練を通してだったんです。この激しい、できれば自分の肉の思いで言えば退けたい、苦しみは皆通り抜けたくない、苦しみはですね、道を別の道を通っていきたい、けれどもその試練の中で自分の愚かさ、弱さ、貧しさ、そして自分の正しさを主張するためなら神様をも引きずり下ろそうとする、自分自身がいかに傲慢な人間であったか、そのことをヨブは知ったのであります。その時ヨブは誠に神の前にへり下ることを知りました。ひれ伏すことを知りました。そこで誠の神の愛を知ったのであります。今までヨブさんが語るように、あなたのことは耳にしておりました。私たちの信仰の歩み、私たちの人生もどうでしょうか。神様のことを耳にしてはおりました。これがまさに神の愛に生きている者たちです。けれども神様の愛に立たされる時があります。神様の愛の前に立たなければならない時があります。私たちはどうでしょうか。人生で起こる、家庭で起こる、教会で起こる、職場で起こる、私たちの歩みの中に、なんでこういう風になってしまったのか、私は悪くない、私はちゃんとやってきたのに、私は正しく生きてきたのに、あの人が、私は立派にやってきたのに、あの人が、 そのようにしてそこに置かれている神様のご意志を、その試練の目的を、私たちは時に安易に退けてしまってはいないでしょうか。けれどもヨブはその大いなる激しい試練の中で、神様をただ耳にしていたそのような信仰ではない、あなたの目をひれ伏し、あなたの前であなたを仰ぎ見るという、一対一で神様と出会う、そのような出会いをここで与えられたのであります。良い時は私たちは神様を讃えるかもしれません。しかし苦しみが来ると、私たちは神様に不平不満を言い始める。またその試練は、私たちが単に偶発的に苦しみが起こったのではなく、その罪の結果としての試練であるかもしれないのに、私たちの貧しさ、私たちの足りなさゆえの、神様が気づかせてくださる、私たちの罪をしてくださる時であるかもしれないのに、私たちはなんでこうなったのか、いつまでも自分自身を見ようとせず、いや自分はこうやってやってきたんだけど、あの人が結局それをこうだったからああだったから、他人のせいにしてしまう。今日のヨブさんのように、神様私は立派にやってきたのに、自己主張を神様の前に連ねてしまう私たちの姿を、今日のヨブさんのところに見ることができるのではないでしょうか。最近ある方がですね、祈祷会で今このニュースを見ていると、本当に謝れない、人間は本当に謝れないんだなということを学びますということをある方が明かしされておりました。きっと今皆さんが日頃ニュースを見るその中で、多くの疑問は、なんで自分の罪を認めないのか、それではないでしょうか。なんで自分の罪を告白できないのか、なんで自分が失敗したならありのままの姿で出ないのか、なぜ隠そうとするのか。あの人は隠している、見え見えだわ、そのようにですね、今最近のニュースを見ている皆さん、そのように思うことが多くあるんじゃないでしょうか。でも今日私たちは最後ヨハネの手紙を開いて終わりたいと思います。ヨハネの第一の手紙にはどのように書いてあったでしょうか。441ページ、441ページ、ヨハネの手紙第一、一章の八節のところに、自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし自分が、私たちは他の人は、それこそですね、塵がよく見える。自分の丸太になぜ気づかないのか。イエス様が語られたように、人の罪はよく見える。人の裁くことはですね、次から次へと出てくる。けれども、今私たちが置かれている、私たちが立っているこの現実の中で、様々な苦しみや様々な試練を通して、もしかしたら私たちに今最も必要なのは、私たちの罪が、私たちの根っこに潜んでいる神様への傲慢が、愛の足りなさが、自己義認が、自分の正しさにいつも立とうとするその罪が、神様の祝福を妨げているのではないか。もし今日私たちがこれを聞いて、いや私は罪がありません、私は大丈夫です、私は真っ向から正しく生きています、神様に背くようなことはしていません、神様を疑ったこともありません、子育ても立派に、仕事も立派に、家庭も立派にやってきました、私には罪はありませんというなら、今日聖書にはあなたは自らを欺いている、嘘ついている、それほどまでに、先ほどですね、冒頭に後内さんのですね、ヨブ記に対する感想を述べましたけれども、聖書ははっきりと私たちの罪を指摘しているんです。もしあなたが、私は罪はない、告白する必要はない、悔い改める必要はない、ヨブの物語がただの物語として 私には関係ないこととして聞くのであれば、今日私たちは御子イエスの血によってイエス様の前に罪を告白し、私たちのその傲慢を取り去っていただくように祈ろうではありませんか。今私たちがこの生活の中で、信仰の歩みの中で、様々な不平不満がもし私たちの心の中にあるならば、なんで私はこうなのに、それに対して義を主張していく私たちの肉がもしあることが気づかされたなら、私たちは今日御子イエスの血によって全ての罪から清められるというこの御言葉の命に預かりたいと願います。そしてヨブさんがそうであったように、私はあなたのことを知っていました、でも今日あなたをこの目で仰ぎ見ます、見舞いに自分を退け、あなたの見舞いに悔い改めます、その告白をするものになりたいと願います。なぜならヨハネの手紙1章の一節、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださるからです。アーメン。私たちは罪人です。だからイエス様が必要なんです。イエス様の血潮に預かることが必要なんです。でも預かるために私たちは光に照らされて生きなければならないんです。神に暗闇は全くありません。神は光なるお方です。その光あるお方の前に私たちは立ち続けることを意思しなければなりません。逃げてはいけません。今起こっている問題の中で罪が指摘されたならば、私たちは神様の前に悔い改めなければなりません。そして神様の前に全てを光照らすならば、どんな罪をも許されます。それが福音です。それが十字架の勝利です。アーメン。もし私たちが福音に生きているというならば、そこには十字架の前での悔い改めが伴っていきます。私たちが今日どうか聖霊の光に照らされて、あの人の罪ではない私の罪を、主を光に照らしてください。そして今日あなたの御前で真実にありのままヨブのように悔い改めることができますように、自分の自己主張を退けて、自分の願いや思いを退けて、神様の前にへり下ることができますように、ひれ伏し今日あなたの許しと御恵みをいただくことができますように、そのように祈りたいと思います。ヨブさんの最後、今日読みましたね。この後ヨブはその悔い改めをもって2倍の祝福を受けていきました。私たちも生涯において神様からの幾倍もの祝福を受けていきたい。教会に、家族に、職場に、私たち自身が作り変えられていくことにおいて、神の栄光を表す器となることにおいて、幾倍もの祝福をと願う私たちです。だからこそ今日私たちはヨブさんが通った道を、私たちも、試練は小さい大きい、それが問題ではありません。様々な困難の中で私たち一人一人を今、主が神の前に立つ者、神の愛に生きる者から、神の前にしっかりと立って御前で生きる者として私たちを招いてくださっているということを、今日もう一度御言葉を通してこの命に預かることを心に留めたいと思います。そしてどうぞ御子イエスの血によっていつも罪許されて、清められて、神様と出会う天国に、それこそぽっくりとですね、次の日目覚めたら天国にいる、素晴らしいじゃないですか。私もそれを願っていきましょうですね。けれどもその時に、次の日目覚めたら大いに喜びのうちに天国に入れるように、私たちは今日悔い改めて、日ごとに父親に預かって天国に備えていくものになりたいと願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今日もあなたの尊い十字架と復活のその福音の命の中で、流されている尊い御子イエス・キリストの血潮の中でこの礼拝が捧げられ、集う私たちがその命に預からせていただいていることを心から感謝いたします。聖霊なる神よ、どうぞ今日の御言葉が 私たちのものとなりますように、どうぞ今日の御言葉が私たちを祝福する道となりますように、このことを信じ、また私たちが今日の語られた御言葉に、御子イエスの血によって全ての罪から清められていく、この素晴らしい悔い改めと恵みの道を、祝福の道を、十字架の道を、許しの道を、私たちが歩んでいくことができますように、主よ、どうぞ私たちをお導きください。そしてどうか私たちに与えられたこの素晴らしい神の前に立つこの人生を、どうぞ私たちの後に続く子供たちに、若者たちに証ししていくものとなることができますように、家族家族に、またこの地域に、いや世界中に、この愛を述べ伝えていくものとなることができますように、私たちをいよいよ豊かに祝福しお持ちください。きっとそのようにしてくださることを信じて、あなたにすべての信頼を置き、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。